PE ファンド出身者が語る M&A 成功のノウハウ。お送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田浩一です。
サービス残業は常態化しているということです。で、まあ、サービス残業みたいな話はもうダメですね。もう絶対 払わないといけないですね。サービス残業というものに成り立っている会社というのは淘汰されるべきですね。ですので完璧に払う。で、完璧に払うことでモチベーションが逆に湧いてきて、で、ワークライフバランスが必ずやっぱり必要なので、残業を減らす努力をしつつ、減った残業分の浮いた利益を還元するですね、従業員に。まあ、そういうことにして残業を減らすディスインセンティブというのは、まあ、残業が減ることで給料の総額が減るということに対しては生活がかかっているので、やっぱり、非常に強いディスインセンティブになるんですが、まあ、強いインセンティブと言っていいでしょうね。まあ、減らさないことに対するインセンティブが強く。まあ、それに関しては、生産性が上がっちゃえば、結局、労働分配の金額なんて知れてるんですね。ですんで、ここはもう必ず。で、僕は、ベースラインの給料も上げていいと思います。だから、最低賃金の800円でやってらっしゃる会社さんだったら、例えば埼玉だと800円ぐらいだと思うんですけど、1200円ぐらいにしていいんじゃないですかね。一律に。最低ラインを。まあ、使用期間は別として。それぐらいやって利益出すぐらいにやんないと、もう今後、まあ、日本はますますデフレで、まあ、可処分所得は減る一方っていうような、まあ、そんな社会楽しくないので、まあ、基本的にはそんな労働のところで、サービス残業し、事実上、させたり、最低賃金で働かせたり、で、嫌なって辞めたらまた取ればいいや、みたいな考え方でやってる系だと、M&A する意味はないですね。まあ、それぐらいの覚悟で M&A をしていく必要があるかなと思います。で、もう一つは、このサービス残業を常態化してるということを、事前に把握できると非常にいいです。大体、まあ、社労士さんに入っていただいて、どれぐらいサービス残業とみなされるかっていうことを算定して、それを、株式価値から引いておけば、減資になるわけですね。株式価値が引くというのは、EBITDA が圧縮されるので、大きく株式価値を減らすことができますので、その減った分を従業員さんに払えばいいということです。まあ、そういうことも、考えて、まあ、従業員の取り分を増やすっていうことを真剣に経営者は考えていかないといけないと思ってます。ですが、これ、ローム・デューデリーのところで、まあ、未払い残業代というか残業構造と、あと、まあ、できれば退職金ですね。未計上の退職引き当て金ですね。まあ、そのあたりをしっかり見ていただくというのは非常に重要になりますね。手当たり支援活動して1年経った。まあ、これはもうほぼ、今日のメッセージの締めくくりに近いですが、まあ、さっきの卓球ラバーの製造工程の解説でもちらっと言いましたが、M&A においては買って終わりじゃなくて、買った後に情報が非常に集約されてくるわけです。で、ただ1年以上経っちゃうと、もう社内のロジックに飲み込まれちゃって、イノベーションが起こりづらいと思います。まあそういうことで1年ぐらい経った時に、M&A の入る時にやったビジネスデューデリジェンスと同じぐらいのパワーで、1年目デューデリみたいな。1年目の整理みたいなことを、やってレポート作るんですね。で、それで本社に報告して、本当に当初の仮説よりもっと全然精緻なものを本社にレポートするんですよ。で、今後の打ち手を、まあ、本社と一緒に考えたり、まあ、従業員と一緒に考えたりする。これは非常に大切だと思います。これはもう完全に僕オリジナルですけど、まあ大体 M&A でやって疲れて終わりってなっちゃうことが多いんで、あるいは、パッシブ。本社からの要望に応えようみたいなパッシブになっちゃうことが多いんで、M&A 終わりじゃないんですね。自分の M&A っていうのはもうそこからが始まりであるぐらいの勢いでやり続ければいいという考えです。まあ将来計画策定はちょっと概念論になっちゃうので、ちょっとここでは飛ばさせていただきます。 で、ビジネスデューデリジェンスの重要性、まあ、これすいません、先ほどのこれには対応してないです。これの答えはちょっとあえて、まあ、いろんな答えがあるので書かないようにしてます。アペンディックスとして、ちょっといろいろ載せさせていただいております。特にビジネスデューデリジェンスは重要なので、まあ、バリエーションとともに重要な要素で、M&A 後もビジネスデューデリジェンスの見方というのは必ず出てくるので、ちょっとここは他のセミナーからこっちに転記してますが、三種分析はまあ一般的な概念です。で、買収後の施策例、まあ、こういうことからバックキャストして M&A 実行時のデューデリジェンスをどうするかっていうのを考えていくといいかなと思います。まあ、大手の弁護士事務所さんのリストとか拝見してもやっぱ重み付けがよくわからないんですね。ロジック3なんですよ本当は。 EBITDA を上げることがじゃあ究極目標だ、シンプルに定義して、じゃあそれを分解した時に何が重要か、 何がまずミッシーで、でその中でどれが重要かっていう話をしていくことが重要であって、出来合いのテンプレートでそこにちょっとアジャスト、それをベースにアジャストするっていうのは思考の順序が逆なんですね。演繹しないといけないっていうのは僕は思ってます。チェックリスト的に、まあ、それがあるかないか、イエスかノーかみたいなことを潰していくのは大事だかもしれないんですけども、それより本質的なのは、やっぱり演繹的な思考だと思います。はい。で、第4部まとめということですが、まあ、M&A に関連するコンプライアンス、職業倫理ということ。まあ、これ M&A というのは値段をつける作業なんですが、まあ、そうすると、まあ、人ごと買うという話なんですね。組織を買うっていうのは、まあ、買われた方の従業員さんにとってはかなり気分が悪いというか、そんな部分もやっぱりあるかなと思いますね。ですので、心の問題が結構絡んでいきます。取引においては買う側、売る側、買われる側、お金貸す側、借りる側、みたいな感じで生々しいんで、結構対立構造も生じがちなんですね。情報の非対称性を利用して儲けなきゃいけないっていう側面も絶対あるので、そうすると情報共有がなされないとか、まあ、まあそういうのは感情の問題になってくる。で、まあシニカルになって、まあどんどん荒れ果てていくみたいな場面もあります。まあそういうことを解消するのは何をするかっていうと、やっぱり目的論なんですね。この正義論の話ですが、まあ結局、まあ、善を目指そう。で、まあ、それを、何が善かっていうのは答えがないので、まあ最終的には、まあ、決めの問題になっちゃうんですけど、まあみんなにとっていい目標っていうのは何でしょうかと。で、それは従業員がこういう目標で、僕らはこういう目標でっていうのは平行線の世界線でやってたら全然ダメなんですね。同じ目標に向かってそれぞれの役割を演じていく。野球で言うと、9回を、で、ゼロに抑えて、10点取って勝つことが目標です。まあ、それを、じゃ監督の立場、選手の立場、コーチの立場、用具係の立場、いろんな立場でどういうふうにやっていくかということを考えることによって、やっと一体感が生まれるということです。で、富の構図と正当性ということで、M&A やると、まあ、失敗もありますが、まあ、要は会社は常に儲かるようにはなってないんですね。必ず儲かるようになってたらいいんですが、まあ、EBITDA5 億出てた会社が3年後ゼロになるってことは全然あり得ます。そうすると投資としては失敗。もう本当に大損害ですよね。で、それは、何が起こってるかっていうと、まあ、他社に利益を完全に奪われてるわけです。他社というのは単純な競合他社だけじゃなくて、サプライチェーンの上も下もありますね。上流下流での利益の奪い合いもあります。もう戦争ですね。で、何かこう善なこと、善行を積み上げてれば利益が出るっていう世界じゃないので、実際に利益を確保することを狙っていかないと難しいという話ですね。はい。まあ、そういうような、ちょっと自分の独自の話も結構あるんですが、まあ、いずれにしろ、弁護士さんとか、そういうデューデリに関わったり、まあ、顧問先の方が事業会社の、事業会社で M&A を検討してたり、体制構築、ガバナンスどんな風にするとか、あとは、まあ、 自分の顧問先の会社さんが事業承継に困ってるとか、まあいろんな局面でこういう M&A っていうのはこれからもっと汎用的に、なされてくる可能性もあるのかなと思います。あとは契約に関しては、事業譲渡の契約だったり、まあ非常にクリエイティブなんですね。僕も今またそういう弁護士になって取り組んでますが、自在に書き込みますね。もう打ち合わせの内容もリアルにポスクロに入れたり、表面保証に入れたり、それ以外に利益の配分を、もう議事録をもうほとんどそのままちょっと法的文書にして、ボンと入れたりとか、そのためにはじゃあ利益がこれぐらい出たら借り入れの返済にこれぐらい回しますとか、配当にこれぐらい回しますとか、役員のインセンティブにこれぐらい回しますとか、そういうこともどんどんどんどん契約に書き込んだらいいと思うんですね。そうすると M&A のやっぱ本質論とか、まあ重要性で、まあそういう金のまあ生々しいところを契約で書き切るということを考えたときに非常に業務に自分の中では役立つかなと思ってやってますね。はい。